するんや。はい、それでは続いて本日ユニット3の学習に移りましょう。と今日も少しやり方を変えます。今日は第1回のやり方が、一番スタンダードと僕が考えているものです。2つ目にやったのはショート版、本当に音源を使わずに自分の練習、発話の練習で、今日は3つ目が応用編ですね。より覚えて使いこなせるようにする、自分が理解しているようで本当は理解できていないものがないか、これを炙り出す方法になってきます。ではやっていきたいんですが、どういうふうにやるとその炙り出しができるのかっていうお話を最初にちょっとだけします。今日やる方法は暗唱です。はい、ちょっと難しいと思います。というか難しいです。難しいからこそ力はつく反面、心が折れそうになったり、まだ早いよっていう方もたくさんおられると思います。今日はあくまでも勉強法の紹介という位置づけでやっていくので、もちろん明日以降は多分やらないんですけど、こういう風な活用法もあるよっていうことをぜひ覚えておいてください。OK ですかね。はい。それではユニット3やっていきましょう。で、今日やるのはプレゼントコンティニュアス&プレゼントシンプル。もうプレゼントコンティニュアスは現在続いているだから現在進行形ですね。進行コンティニュアスって言ってるので、日本語で現在進行って言うと何か動いてる感じ、なんか今進んでるっていう感じだけのイメージですけど、コンティニュアスなんでもなんか続いてるっていうことっていう意味がありますよね。それとプレゼントシンプル、単純な現在形です。1、明日2があるってことですね。はい、今回は1と2をガッチャンコして違いを明確にしていくので、すごいおすすめのユニットの一つです。ぜひ上からまずやっていきましょう。まずは、いつも通りやりたいところなんですが、今回は説明しながらやるスタイルにしていくと思います。ユニット3A、compare, present continuous, I am doing, 現在形と何かを比較しています。何でしょう ?present simple. そう。I do. はい。つまり今回やることは、現在完、進行形と現在形、どう違いがあるのかっていうことです。もう、今回はラジオを聞いた後、お時間ある時でいいので、ぜひ画像を見てほしいです。画像っていうのはテキストです。もう、めちゃくちゃわかりやすいです。今回。画像を見てる、見てない人もわかるようにお伝えすると、まず、present continuous、I am doing、は、どういう時に言うかっていうと、now、つまり今ありますね、今。今の前後の話です。ちょっと前から、ちょっと先までの続いている感覚を表すのが、I am doing。この present continuous というものです。このちょっと続いているってどういうことっていうのを上で説明してくれていて、we use the continuous for things happening at or around the time of speaking, the action is not complete. はい。日本語付きでいきます。We use the continuous. まず、現在進行形を使う。何に ?for things. ものに。で、happening at. things の後に happening なんで、起こっていることですね。いつっていう話で言うと、at にが来ます。はい。で、ただそこで終わりじゃなくて、happening at or around。だから、at っていうのは、そのピンポイントですね。例えば、at 10am だったら10時なんですけど、10時前後って言いたいときって、around 10っていうので、at 10時ちょうどと、それの前後、例えば9時30分とか、10時半とかっていうのも、この I am doing で言えるってことを言ってます。これが、ベーシックなルールの一つで、もう一個あるのが、the action is not complete。 the action is not complete. そう。この前、この、あれですね、9時半から10時半。この時間のこう、ブレがある。プラス、まだこのアクションが終わってない時に、I am doing って言うんだぜって言ってます。OK? はい。で、具体的な例文で言うと、The water is boiling. Be careful. あ、ちょっと早かったですね。The water is boiling. Be careful. The water is boiling. Be careful. まあ、お湯が沸騰してるから気をつけましょうね。今も暑いよっていうことを言ってます。はい。その他、例文があるんですけど、今回はちょっとそれより先に、プレゼントシンプル。現在形との比較をしていきたいと思います。はい。現在形 I do のルールって何でしたっけ？覚えてますか？何度も定期的にやること、習慣のこと、具体的じゃない、具体じゃない、一般的です。失礼しました。一般的なことを現在形で言えるって言ってますね。で、この図を見てもらうと、I do っていうのは、パスト、過去の話も使えるし、now、もちろん今。そして future、未来のことも、現在形で表せるよって言ってます。じゃあ、どういう時にそれが言えるのかっていうと、説明されてます。We use the simple for things in general or things that happen repeatedly. はい、ここで言ってるのは、We use the simple, 現在形を使いますよ。何に ?for things in general. 一般的なもの、ことに。もしくは、or things that happen repeatedly. 何回も起こっていること。はい、今までやってきたことなんで、こっちは大丈夫ですかね。で、それをどういうふうに言うかっていうと、こんな例文です。water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. はい、どうでしょう。さっきやった文と何が違いますかね。Water boils at 100 degrees Celsius. The water is boiling. はい、現在形と現在進行形の違いです。これ今って、じゃあこの違いって何でしたっけ？なんで water is boiling at 100 degrees Celsius にならないんですかね？はい。そうですね。ま、それって事実、一般的なことなので、まだ終わってないよっていうニュアンスのある present continuous、現在進行形ではおかしいんですよね。おかしいというか、正確ではない。一方で、the water boils, be careful となると、ま、どの時点で水が沸騰してるかがわからないので、これの意味が伝わらないかで言うと、頑張って相手は理解してくれるんですけど、あ、今熱いんだっていうのはわからないですね。the water boils, be careful じゃなくって、the water is boiling,be careful と言ってあげるのが良いでしょう。はい。で、ここの説明が分かれば、この3の A は OK です。OK? OK, OK. そして、この後、他の例文たくさんあるので、それを全部、こう、左読む、右読む、左読む、右読むっていう順番で進めていくと、すごい定着ができます。やってみます。Listen to those people.What language are they speaking? Listen to those people. What language are they speaking? Excuse me, do you speak English? こっちが今シンプルに聞きました。Excuse me, do you speak English? はい。どうですかね？さっきの左側、present continuous、現在進行形は、Listen to those people. その人たちのこと聞いて、What language are they speaking? 何の言語を彼らは話してるの？これも、あれですね、イメージできますかね、シチュエーション。 今、誰か多分話していて、あの人たちのこと聞いて、何のランゲッジ、何の言語言ってるか分かるみたいな、今まさに起こってて、まだ終わってないことを言うときに、Are they speaking? と言います。Okay? Okay, okay. で、一方で、Excuse me, do you speak English? これ、ピンときますよね。はい。Speak English できる、英語話せるっていうのは、話せる人は定期的に、日常的に繰り返し話すじゃないですか。今だけで話してたりとかではなくて、定期的に何回もやることなので、Excuse me, do you speak English? と聞きます。はい。で、基本ルールなんですけど、do you の後は、speaking とか言ってしまう方もいるんですけど、基本的に、原型、動詞の原型、動詞の一番ベースの形、動詞の原型、を入れます。なんで、do you speak English? となります。はい。そして、このまま進んでいきたいところなんですけど、今回は、それをやる代わりに、もっとハイレベルに学ぶ方法を言います。それが暗唱です。はい。私も Twitter で時々発信してますが、暗唱、ここで何をやるかっていうと、一回見て音読します。で、その後何も見ずに自分の記憶を頼りにもう一回言うっていうことですね。いいですか？ちょっとやってみます。今見てます。The water is boiling. Be careful. この後何も見ずに The water is boiling. Be careful. はい、今ちゃんと言ってましたよね。っていう風に言います。まあ、これは短いからまだいいです。次多分きついと思います。Listen to those people. What language are they speaking? これをもう一回読んでもいいです。Listen to those people. Listen to those people. What language are they speaking? はい。これを次見ないでいけますかね。Listen to those people.What language are they speaking? はい。ちょっと自信なくなります、私も。文法合ってるかとか。これを、まあ、言うじゃないですか。言うときっとやってみると、二つの分岐があります。一つが、思い出せるけど、ものすごく時間がかかる。例えば、ちょっと早めに読みます。Listen to those people, what language are they speaking?Listen to those people. What language are they speaking? みたいなスピードで今やりましたが、まあ、これはめちゃくちゃ難しくって、きっとできて、listen のと、listen to, なんでだっけ ?those people と、話して、what language と、they speaking, いや、are they speaking? みたいな形で考えながらきっとやっていく人。もう結構いると思います。それも OK です。最初長い文は無理してやらなくていいので、まず短い文でどんどんできるようにしていったら、すごい話す力が伸びます。なぜか。話してる時って、ものすごいどの単語をどの順番でいいかを文法の知識を使いながら考えてるんですよね。The water boils.The water is boiling を使いこなすためには、ルールを知っている上で、それをちゃんと自分で考えて出せるようになるまで必要なんですよね。いいですか ?GIU の文章はかなりものすごい世界トップクラスで優れた例文なので、ここの文章を覚えて、かつ話せるようになると、ものすごい英語が話せるようになります。で、かつ、一回目のように、英語を音声で聞いた上で、ここの暗唱までできるようになると、リスニングと発音もある程度、なんとなくわかるようになります。なんとなくと言ってるのは、これはやっぱり学ぶために綺麗な英語が話されてるので、本当にネイティブの、ドボレドボーみたいな、もう、ブロロロロってなるとダメなんですけど、綺麗に話してくれるニュースだったりは、しっかりできるようになるので、英会話を覚えたいから、このグラマーインユース GIU をやっている方は、ぜひ暗唱まで 2週目でもいいです。暗唱までどこかでやるといいと思います。でも難しい人は無理をせずに、1回目、2回目のやり方で自分に合うものをやってください。はい。ちょっと脱線しましたが、この2個あるうちの1個は、思い出せるけど時間がかかる。はい。で、2つ目。思い出せない。わからん。思い出したけど間違ってる。っていうのはあると思います。あると思います。じゃあ、それはどう直していくといいかっていうと、やりたくはないんですけど、もう、録音を取る。録音して、それを教科書と一緒に見ます。で、間違ってたら、うわ、ここかってなりますし、合ってたら、あとはそのスピードを上げていけばいいっていうところになります。OK。で、まあ、だいたいこの二つに分かれるんですけど、まあ、もう一個 C といえば、言えるんだけど、なんでこうなるかが分からないみたいな。例えば、What language are they speaking? は、もうなんか、たくさん話してる、音読してるし、よく聞くから、わかるんだけど、なんで what の後ランゲッジなのみたいなことが自信ない人っていると思うんですね。そういう自分にとって知ってるけど自信のない文法知識を見つけ出すことができるのはこの暗唱というやり方です。OK? なので、今回、結構まあ、例えば今回 GIU 大好きで2週目とかである程度英語ができて、話すのが苦手、聞くのはできるけど、みたいな方は、暗唱ベースで学んでいただくといいと思いますし、まだ始めたばっかりで、そもそも、まだ全然終わらないっていう、まあ、ほとんどの方は、きっと、そっちの戦いなんですけど、そういう時は、まずは、ゆっくり自分のペースで見ながら話す。で、例文を読む。まあ、この GIU ラジオを聞いて、理解していくっていうところに集中してください。はい。ちょっと興奮して、早口になってきたので、ここからゆっくりいきます。そして本題に戻りますが、この3の A で何を学んだか、また復習をしましょう。Present Continuous、現在進行形と Present Simple、I do の違いですね。この違いが何だったか。Present Continuous は、時間軸が今の前後であること。もう一つが、その何かの行動はまだ終わっていないことが言えます。The water is boiling. Be careful. が例文です。一方で、この water の the water が現在形の動詞を使うとき、boils を使うときってどんな文でしたっけ ?water boils at 100°C.degrees Celsius ですね。で、なんでこっちは現在形かっていうと、それはまあ事実だから、一般的なことだからっていうルールです。一般的なことは現在だけじゃなくて未来のことでも過去のことでも使えることがあります。それを言っております。はい。で、あとは自分で勉強されるときはぜひ音声活用しながら例文やってもらってもいいですし。この A の途中にある一つの場所ですね。例文のところからいくと、I'm living with some friends until I find a place of my own. 私は住んでいる友達と until 何々まで I find a place 場所を見つける。何の場所？私自身のっていう文章があります。これ何の説明かっていうと、We use the continuous for temporary situations。そのなんかリグってあんまり現在形進行形にならないみたいなイメージ持ってる人もいると思うんですけど、こういうふうに限られた期間、temporary situations の時は現在進行形、こう時間の制限がある。時間の終わる地点が分かっていて、その、今は途中なんだよっていう、さっきやりましたよね。now と future と past、未来、現在、過去の、この時間軸の、あ、ごめんなさい、もっと分かりやすい、あれだった。9時半、10時、10時半が、例えばですけど、今が10月だとして、12月に 家を出ていくとか、12月にお家がもう決まるんだろうみたいなことを思ってたら、今回のように、I'm living with some friends until I find a place of my own until December みたいに、この決まるまでに、今だけこのもうちょっと終わるんだけどまだ続いてるっていう時を、この短期的な期間、 I'm living、 現在進行形でいうことができます。ちょっと今説明少しまどろっこしかったので整理すると、I'm living with some friends until I find a place of my own というのは、 I'm が living 現在進行形になっています。なぜ？それは、この living 現在進行形は限定的な、期間的な状況では使えるからです。期間的な状況、限定的な状況、どういうことっていうと、この女の子か私の場合、家がもうちょっと先の未来で見つかるから、その見つかるところまでと今、この間があるけど、めっちゃ短いから、今、I'm living なんだよ。もう終わるんだよっていうニュアンスを込めています。はい。一方、この living じゃなくて、live になるとき、どういう違いがあるのっていうのがもう一個あります。それが、この例文。My parents live in London.They have lived there all their lives. My parents live in London. They have lived there all their lives. どうでしょう。まあ、これは一般的ですよね。住んでる。はい。で、なんでかっていうと、なんでリビングじゃなくてリブなのかっていうと、上に説明があります。We use a simple for permanent situations.We use the simple for permanent situations. つまり、現在形を私たちは何か永続的なことのために使うと言っています。永続的なことのためです。はい。継続するものは living で、あ、ごめんなさい、継続じゃない。限定的なものが living で、永久的なものが live。現在形は永久的なもの。現在進行形、present continuous は、限定的な期間が決まった状況で使うというルールがあります。これも暗唱してみましょう。まずは音読。I'm living with some friends until I find a place of my own. 次行きましょう。いけるかな？ I'm living with some friends until I find a place of my own ですかね。これは、私ブロック作って喋ってますけど、こう塊ごとに喋っていくと、すごい分かりやすいなと思います。で、一方でもう一個の方、音読。My parents live in London.My parents live in London.They have lived there all their lives.They have lived there all their lives. 今回は、前半だけにしましょう。My parents live in London.My parents live in London. これはできる。はい、こんな風に暗唱していって、自分の苦手分野、ぜひ見つけたら、私までわからんかったことを DM してください。動画で解説します。はい。次。B 行きます。ちょっと疲れてきたと思うんですけど、あともう5分くらい頑張っていきましょう。ここで言ってるのは、I always do. 私はいつもすると、I'm always doing. いつもしちゃってるよ。の違いですね。で、わかりやすいところでいくと、真ん中の女性の説明なんですが、その前に全部の例文を今回上から読んでいきます。先に説明。I always do something equal.I do it every time. I always do something equal. I do it every time. これは何か I always 使うといつもやってるよっていうことです。例文。I always go to work by car. I always go to work by car. たとえ今、通勤で車で通勤してても、 絶対、I'm always calling とは言わないで、I always call と言います。なんで、I'm always calling って言わないんでしょう。なんでだろう。それを次説明してくれてます。I'm always doing something equal I do it too often. I do it too often or more often than normal. More often than normal. つまり、I'm always doing something. I'm always doing は何かをしすぎちゃったり、いつもよりやらかしてるときに言います。例文。I've lost my keys again. なくしちゃったんですね、鍵を。で、彼女はこう言ってます。I'm always losing them. I'm always losing them. どうです？ここ、I always lose them と、I'm always losing them の違いわかりますか？結構ここ、盲点かなと思うんですけど、説明は次のようになります。I'm always losing them equal I lose them too often or more often than normal. どうです？ I'm always losing them. I lose them too often or more often than normal. はい。ピンときました。ちょっと自信ないです。どうでしょう？実は、これ、I always lose them っていうと、もう毎日なくしてるみたいな、もう鍵、この人持っちゃいかんよね、くらいやばい人になっちゃうんで、最近なんかおかしいな、調子悪いな、今なくしすぎだよね、みたいなことは言いますよね。最近なんか、めっちゃ鍵なくす、うわ、みたいなことが、I'm always losing them で、I always lose them って言ったら、本当に、ただお母さんがこれ聞いちゃったらもう絶対この子に鍵渡さんってなるので I'm always losing こういう風に覚えてください。今日はここまでにします。最後に B の復習。 I always do と I'm always doing の違いですが、 I always do はいつもすること、 I do it every time のことです。 I always はもういいですよね。ただ次、ポイント。I'm always doing, doing, I'm always doing になるときは、いつもよりしちゃってるときとか、やりすぎちゃってるときに言います。例文で言うと、I've lost my keys again, I'm always losing them. I've lost my keys again, I'm always losing them. ですね。はい。これが今日の問題でした。で、最後に、今後の動きについてです。本日で、メンバーの締め切りを行いましたので、これから基本今いるメンバーが一緒に頑張っていく仲間になっていきます。なので、もっと交流することが力になるタイプの、自分が性格だと思ったら、ぜひそういう同じような性格の仲間とコミュニケーションを取ってほしいと思います。最初に、DM で皆さんに送らせてもらってる、PDF、ルールブックの中に、いろんなチャンネルの説明があると思うので、ぜひそれを見て、仲間との交流だったりを始めてほしいと思います。逆に言うと、もう一人で頑張るとか、こう何か強制力を持たせたいから、この GIU サロンに入ったっていう方は、もう、必ず、ラジオを聞き続けて、それでやる。定期的に、何時に聞くとかって決めておくと良いです。で、今後、そういう今言った定期的に聞きたいみたいな人には、何時になったらリマインダーを、ロボットが、こう何時になったら今日は GIU ラジオの時間ですよ、みたいなメッセージを送るシステムは作っていこうと思ってるので、ぜひお願いします。でその他、何かをこう、新しいことをどんどんやっていきたいっていう方のために、企画は今後増やしていきます。マンネリ化してしまうと続かない人はいるので。でその企画を最初はこちらから提案していくんですけど、もし何か私これやりたいなとかっていうのがあれば、ぜひ私まで提案してほしいです。必要があればそういうみんなでこういうことやりたいよねっていう部屋も作って、招待制で呼んでみんなで英語でディスカッションしたりとか、 できたら将来的に楽しいんじゃないかって思ってます。はい。以上かな。あ、最後もう一回だけ。現在、システム関係に強いちょっとパートナーさんにお声掛けをしてて、セキュリティを強めたりとか、もっと使いやすくする、提案をいただいてます。それを早ければ明日、遅ければ明後日かし明後日に、実行します。具体的に何をするかっていうと、今お配りしている GIU クエストなどの、セキュリティを高めるために、メールに招待する形をおそらく取ると思うので、ちょっとまたお手数かけるんですが、そちらご協力いただければ幸いです。はい。今日はゆっくり話したつもりなんですけど、興奮して近づいたり、早くなったりした場面があったと思いますので、お聞き苦しかったら、ぜひ、フィードバックシートまでコメントいただければ幸いです。Thank you for listening. Bye for now.